もしもし、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどんなご相談ですか？
甥っ子が病気になって、はい、お嫁さんと今ちょっと離婚のことで揉めてまして、その間に私が入ってるんですけど、
はい、
お嫁さんと甥っ子の考えが違うので、その私もなんかそのお嫁さんの意見に、なんて反論できなくなってきたっていうか、
はあはあ、
うん、
まずあなたおいくつですか？
私53歳です。
53歳、はい、はい。甥っ子さんっていうのは、はい、
35歳です。
35歳、はい、どなたの甥っ子さんっていうか、
私の姉の息子です。で、お嫁さんが、うん、多分同い年だと思うんですけど35歳、
うんうん、あんまり夫婦仲良くなくて揉めてらっしゃるんですか？
甥っ子が、うん、2年前に脳梗塞をやりまして、
はい、
それで今まだリハビリ中なんですけど、
うんうん、
そのリハビリ中でお家で一人でリハビリをしてるんですけど、
うん、
お嫁さんはうちで遊んでて何もしてないっていう感じで、疲れて帰ってきてるのにうちで遊んでるの見てると、
うん、
ちょっとイライラするので、もうこんなのでは将来やっていけないっていうことで離婚したいっていうことを言われるんですけど。
あ、甥っ子さんが何にもしてないっていうんですか？リハビリを
ちゃんと。リハビリはしてるんですけど、そのリハビリは多分何もしてないことに見えるんだと思うんですよ。
お嫁さんがそういうふうに言うんですね。
はい。
でもちゃんとリハビリはなさってるわけでしょ？
聞いたら1日3時間頑張って練習してるって言うんですけど、
うん、
でやっぱり3時間もやると疲れるらしいんですよ。
はいはい。
で本人もやっぱり手足が不自由なので、
うん、
お風呂掃除とか、うん、掃除機かけるとか洗濯物畳むぐらいしかできなくて、
うん、
お料理とか包丁が持てないのでできないって言うんですよ。
甥っ子さんが家事もなさってるんですか？
あ、うちにできることだけはやってるだけです。
はあ、
はい。
でもリハビリもなさって、家事もなさって、風呂掃除もなさって、大変ですね。
ね、私はそう思うんですけれど、うんうん、お嫁さんにしたら何もしてないって言われるんです。で、甥っ子は4年前に心筋梗塞もやってて、
はい、
その時に多分将来的に脳梗塞をやる可能性があるってお医者さんに言われてるはずなんですけど、
はい、
それで分かった上で3年前に結婚してるんですよ。
は
ー。で、それでさらに最近病状の方が思わしくないらしく、また再発の可能性があるってお医者さんに言われたのが、さらになんかお嫁さんには許せなかったらしくて。
許せないとはどういうこと？
もう将来が不安だからもう耐えられないみたいな。
あ、お子さんはいらっしゃるんですか、このご夫婦？
いないです。
いない、
はい。
なんか話聞いてると、あんまりお嫁さんの方には愛がないみたいな感じですね。
私もそう思いました、はい。そう、それで甥っ子の方には、じゃあもうちょっとできること頑張ろうねって言ったんですけど、
うん、
なんか言ってくることがどんどんエスカレートしてくるので、私もちょっとあまりひどいんじゃないのってこうちょっと言い返してしまったんですけど、
お嫁さんに、
はい、
うん、
そしたらなんかそんな風に私を見てるって言って、さらにお嫁さんに言われたんですけど、
なるほどね。
で、お嫁さん の電車で30分の時に、
はい、
お嫁さんのお母さんが住んでるんですけど、
はい、
病気で退院した時に、はい、一人で見るの大変だから、うちに来て一緒に見ないって言われたので、
うん、
ただその時お嫁さんは一緒に住みたくないって言ったので、
うん、
じゃあ二人で頑張ろうねって言ってて、最初もう2年ぐらい経ってお嫁さんが最近辛くなってきたっていうので、じゃあ前にお母さんが一緒に住もうって言ってたので、
うん、
お母さんにもう一度相談してみたらっていう話で、お母さんに相談したら、お母さんはそんな病人がうちに出たら生活が振り回されるから嫌だって言われたんですよ。でさらにお母さんが、最近そんな病人で働かないし、
うん、
子供も将来的に見込めない人だったら、
うん、
もう離婚して帰ってきたらっていうので、さらにお嫁さんがこうなんか心が揺れてるみたいで。
ああ、お母さんの方からも勧めるわけですね。
そうです。
じゃあなた的にはこのご夫婦の間をどう取り持ってあげたらいいのかっていうことを。
そうなんです、取り持ってあげたいんですけど、
うん、
ただもうね、なんか私もそう、なんか話を聞いててだんだんイライラしてくるっていうか、お嫁さんの考えについていけないっていうか、
でも、もう愛情がない感じがする人と甥っ子さんは生活してて幸せなんだろうかともちょっと思いますよね。
はい、思います。
でも甥っ子さん的にはやっぱり一緒に暮らしたいって、それでもそのお嫁さんのことが好きなわけですよね、はい。
ただ仕事の方もやっぱり心筋梗塞と脳梗塞やってるのなかなか採用はされないんですよね。
そうですね、
はい、
まずそっちの甥っ子さんのこの生活の方をきちんとしないことには、はい、なかなかね。
そうなんです。 で私は生活の質を落とすように言うんですけど、それもなかなかできないみたいで。
ん、生活の質とは？
アパートを持って安いところに引っ越すとか。
あ、
なんかいろいろ理由つけて引っ越そうとはしないんですよね。
それはお嫁さんの方が？
両方です。
両方、
はい。
おいっ子さんのお母さんは何ておっしゃってるんですか？
はい、お母さんは、帰ってくるな、帰っておいでって言ってるんで、本人が帰りたくないって言ってるんです。
お母さんのところに？
はい。
そのおいっ子さんのお母様、つまりお姉さんは、
はい、
お家持ってらっしゃるんですか？
はいはい、実家で自営業やってます、はい。
あ、自営業やってらっしゃるんですか？はい、あ、じゃあ本当はそこに行くのが一番安心ですよね。
はい。
ご実家の方でお仕事を探すっていうことも考えられる話ですよね。
そうです、はい。
お
嫁さんも一度そういう離婚話の前に一度実家に行って距離を置かないかって話はしたらしいんですけど、本人は行きたくないってやっぱり言い張ったらしいんですよ。
ほう。おいっ子さんとそのあなたのお姉さんの間は仲はあんまり良くないんですか？
あ、そんなことないです。
そういうことはないんですか？はい。なるほどね。
ま、だただ単においっ子はこっちにこだわってるだけなんですけど、
若いからね。
はい。
でもそこを説得するしかないですよね。ちょっと先生に聞いてみましょうかね。
はい、
はい。それでは、今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。はい、先生よろしくお願いします。
もしもし。
はい。
ちょっとまあ冷たいお嫁さんですね。
そうですね。
法律的にはね、
はい、
その離婚したいとお嫁さんの方が言っても、
はい、
離婚できる状態ではないですよね。
そうですね、はい。
おそらくお嫁さんの方はね、自分が主張していることがそんなにそのおかしなことを主張しているという意識がないんじゃないのかなっていう。
はい、そう感じます。
感じますよね。まあ要するに結婚生活でね、はい、男の人が家に持ってくるものを持ってこなければならないのだから、
はい、
持ってこられない以上もう私はここにいたくないっていう、そういう話ですよね。
そうですね、はい。
間に入ってほしいっていうのはどちら側から頼まれたんですか？
普段からお嫁さんの方の悩み相談を聞いてたんです。姉がちょっとお嫁さんが悩みを抱えるタイプなので、だから普段から結構やり取りはしてたんですけれど、
そうするとお嫁さんの方からの悩みの話の延長として、
そうです、
はい、もう離婚したいと思い詰めてるっていうことが分かったっていうことなんですか？
そうなんです、はい。それで私はそのおいっ子にその言われたっていう次の日に昨日こういう連絡が来たんだけどどうなってるのって話聞いたら、おいっ子はいや、なんかいつもの話の延長じゃないかみたいな感じで、そんなピンときてないみたいなんですけど、ちょっと匂わしてはいたみたいなんですけど、
やっぱりまあ、ご主人のね、おいっ子さんの方が、
はい、
もうちょっとこの問題に自分で向き合わないといけない話だと思うんですけどね。
はい。
それがなんかピンときてないっていうことで、この先どうなってしまうのかっていうことが心配なんですけど、
はい、
結局はね、愛情の問題だとしたら、それはおいっ子さんの方がお嫁さんに対してね、行かないでくれと言って説得できるのかどうかという問題が一つはまだ何も試されてないんじゃないのかなと。
ああ、そうですね。
感じがしますよね。
それはします。言ってないみたいです。はい。
でそれを言う必要があるということも認識がないんだとしたらね、
はい、
そこはまあおばさんの立場としてはおいっ子さんにそこを分からせてあげる必要があるんじゃないですか？
ああ、そうですね、はい。
でまあ、お嫁さん本意させるようにおばさんが説得するというのは、まあ、限界があるような気がしますよね。
はい、ます。
ですからやっぱりそのおいごさんの方がこの結婚生活をどう思っているのかについてね、やっぱり真剣に当事者として向き合ってくれないと、でおいごさんがまあもし本当に絶対にお嫁さんと別れないという決意をしたらね、
はい、
まあ、法律的にはおいごさんが守られる立場にあるんですよ。
そうですね、はい。
そういうその法律的な立場を駆使してね、
はい、
絶対に、離婚しないと言って、まあ、どういう道を行くのかっていうことが一つの方法としてはあり得るわけですよね。はい。あとそれ以外にね、そうは言ってももう破綻してるんだからっていうかね、気持ちがもうないんだから諦めてそういう人とは にね、頑張ってみてもしょうがないので、まあ、あなたの方も諦めたらっていうのも一つの道としてあるんですけど、
はい、
まあ、その道を取れるのかどうかですよね。
そうですね、はい、はい、
で確かに今の世の中ではね、一方がもう嫌いだ、もう嫌だって言った時に、
はい、
それはもうしょうがないから、そんなのをね、未練 で、まあね、幸せになれないから諦めた方がいいよっていう方が、
はい、
まあそれが多分多数の考え方だと思うんですよ。
そうですね、
はい、でまあそれはかなり正しい答えかもしれませんよ、35歳の夫婦でね、はい、ただそういう結論を出すのも出さないのも全部その当事者の話なの で、
そうです、ね、はい、
病気の甥御さんがそういう結論を出せるのかどうかね。
そうですね、やっぱりまだすごくそういう気持ちになってないみたいですね。
非常にこの問題を聞いていて難しいなと思うのは、
はい、
例えば本当に甥御さんが愛情の問題でね、お嫁さんに行ってほしくないからね、別れないという話なのか、うん、そうだとすると、まあ、一緒にいてほしい、自分の人生を全うしてほしい、苦労をかけるかもしれないけど、
うん、
自分と頑張ってほしいって言って、うん、お嫁さんを説得できるならね。
あ、そうですね、
ええ、うん、それなら続くっていうことがありうると思うんですけど、
はい、
それはやっぱりできるのはお嫁さんだけですよね。
そうですね、はい、ええ、
でお嫁さんがそういうことを必死にやってるように外形上は見えるんだけど、もう見てるとね、明らかお嫁さんは自分のことしか考えてなくてね、自分がもう今不安だから困るから行かないでっていう話をね、
うん、
まあ、言葉巧みにお嫁さんを説得してるだけだということが透けて見えちゃうときに、
うん、
そばで見てるあなたとしてね、やっぱりそれを見てお嫁さんの方だけに味方できないなって気持ちになっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、
ただ あんまり口数が多い方じゃないってさ、あんまりそういうなんか語った言葉じゃないですけど、そういうことはあんまり言えないっていうか、なんか言われるがままにやってるだけって言ったらあれですけど、はい、だから多分お嫁さんにもあんまり感謝の気持ちとかもないんだと思うんですけど、
あ、
はい、
ね、その感じはすごくわかるんですよ。要するにね、若い人の間のね、
はい、
すごく薄い人間関係をね、
はいはいはい、
感じるんです、
はい、
だからお嫁さんも冷たいなと思うのはね、
はい、
困った時こそお嫁さんが支えるみたいなことにならないのかなっていうのがね、
はい、
まあ、綺麗事かもしれないですけど、はい、やっぱりちょっとその未練がましいとかね、もっとこう後ろ髪引かれるとか、
うん、
執着が残ってるみたいなね、
うん、
そういう感覚が若い人の間にすごく薄いような気がして、
はい、もっと相手の話を聞いてあげなさいって言うんです。本人は聞いてるって言うんですけど、お嫁さんには聞いてくれないっていうのはやっぱり伝わっていないんですよ。
なんかこう気持ちがね、沿ってないような気がするんだと思うんですよね。
はい、
はい、まあ本当難しいんですけど、
はい、
だからそれはあなたのお立場としてはね、今甥御さんを説得するというか、甥御さんを話してね、甥御さんが胸に手を当てて、
はい、
お嫁さんが、まあ、自由にしてあげるのがいいのかどうかね、
はい、
自由にしてあげられるというふうに自分が考えられるのかどうか、
はい、
そこを詰めていって、
はい、
でもう甥御さんが絶対に別れたくないって言った時に、ではその別れたくないという気持ちでお嫁さんを説得できるのかというふうに甥御さんに迫るということしかおばさんの立場ではできないんじゃないですかね。
ああ、そうですよね、わかりました、はい、はい。
まあ、とっても難しいですけど ね、
はい、
私はね、
はい、
あなたが当事者ではないからこそ言えるのは、
二、はいはい、
人並べて人間としてどうなのかってことをやっぱりもう一回言ってあげた方がいいと思うんですよ、
はい、
自分のことばっかりあんたたち考えてないって、
はい、
って言うだけ言って、私はね、もう知らん顔した方がいいと思うんです。
あ、な、
私をほっとくのも愛情だと思います。
ああ、そうなんですね。一生懸命話を聞きに行ってくれたばっかりだったんですけど、
うん、
私もだんだん話聞いてて、だんだん自分が間違ってるのかなと思ってて、
うん、うんうん、と私はそう思うんですけど。
はい、わかりました。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します、はい